ジオ毎週お届けします。この聖書のメッセージを通してより素晴らしい歩みに導かれますように。
皆さんはお金を儲ける方法を知っていらっしゃいますか？今日は一番簡単にお金を儲けることができる方法を最初にお伝えしたいと思います。それは安く手に入れて高く売ることですね。安く手に入れたものが高く売れる時まで待ってそれを手放すことによって、この間の差を自分の利益にすることができます。そんなことができるならば非常に簡単に利益を手にし、お金を儲けることができるでしょう。株はそういうものだと思います。土地を手に入れてそれをやがて売るのもそういうことになるでしょう。あまり自分が働かなくても簡単にお金を増やすことのできる方法です。今日は皆さんにそんな風にして簡単にお金を増やすことのできる生き方ではなくて、それとある意味で正反対の地道に積み上げていく、その歩みをお話ししたいと思っています。今日もご一緒に礼拝できることを本当に嬉しく思っています。皆さんとご一緒に神様の御言葉を聞き、それによって心を満たされて力づけられて歩み出したいと願っています。先ほどお金の話をしましたけれども、八百屋さんは魚を取る人は一体どういうふうにしてその商売をするのでしょうか。年によって取れる量や人々の消費の量や様々なことによって、自分の作った同じ一本のキュウリが高く売れたり安く売れたりします。同じ取ってきた魚が高い値段で売れたり安い値段で売れたりします。だからといって、今年は野菜が高くなりそうだから儲かりそうだから今年は八百屋をやって、来年はどうも野菜は景気が悪そうだから魚屋をやってというふうに、その時その時にうまくいく商売を転々と変えていくというわけにはおそらくいかないでしょう。ある時には高く売れるかもしれない、ある時には大きな利益を得るかもしれない、ある時にはそうでもないかもしれない、ある時にはせっかく心をつけ込めて作ったのに限界よりも割ってそれを人の手に譲らなければいけないことがあるかもしれない。でも多くの場合、これが私のすべきお仕事だと考えたならば、その中で少しでも良いものを少しでも良い形で作り続けていく、それがお仕事になっていくのではないでしょうか。世の中の移り変わりによって自分の手に何が入ってくるのか、それに左右されずにお仕事を続けていくことになるのではないでしょうか。私たちはエゼキエル書を読み進めてきながら、損をする生き方ということを学んできました。今日がその4回のシリーズの最後になります。最後になって少し変えて申し訳ないんですけれども、損をする生き方というか、損をしてもいい生き方を私たちは学んできました。一週目は何をお話ししたか。エゼキエルという人物が神様の前に呼ばれました。あなたは民に聞いても聞かなくても語れと言われました。神様が民に語りたいと思った時、聞いても聞かなくても自分の利益を求めずにそこに立つしもべが必要だったんです。エゼキエルは自分の労は無駄に終わるかもしれない、でも神様はそれを無駄には終わらせないということを知っていたからこそ、そこに立ち続けることができました。自分の歩みの利益を求めない生き方です。2週目にお伝えしたのは、困難にあえて甘んじなければならない時があるということでした。特に自分の身が招いてしまった愚かな過ち、その結果、それを私たちは近道をして通り抜けて事なきを得ることはできない、してはならない。そこで学ぶべきこと、知るべきこと、 もう二度と繰り返さないために、それをきちんと受け取る必要があるのだということです。先週お伝えしたのは何だったでしょうか。小さな利益に目がくらんで大きなものを見失わないということでした。イスラエルの民を表す例えが、干からびた骨というものがあったわけです。その干からびた骨と骨がくっつき、筋がつき、皮膚が覆い、息を吹きかけられて生ける命となっていった。干からびた骨であるという自覚のもとに、この命を受けることができる。でも、私は生きているのだ。私は命があるのだ。そんな助けは必要がないのだ。言い続ければ、実はこの骨は干からびた骨のままであった。本当に自分自身のことを見て、神の前にへり下って、受けるべきものを受ける歩みです。それはある時、大きな損失を被っているかのように見えます。自分が罪人であるとか、神を必要としているとか、そんなことを言って生きるのはみっともない、そんな生き方だと感じられることがあるかもしれません。しかしその中で、本当に大きな神の命に生かされるように私たちはなるのだということをお伝えしたわけでした。この3回のメッセージ、すべてインターネットに公開されていますので、聞き逃したところがあればぜひそこに戻って聞いていただきたいと思います。そして今日私たちは、世の中の移り変わりに乗じて利益を得ていくような生き方ではなく、世がどう移り変わろうとも変わることのないお方にあって歩むのだ。ある時には損をするかもしれない。ある時には豊かな恵みを受けるかもしれない。しかしそのいずれにしても私たちが土台を置き変わることのないところに目を向けて歩もうではないか。そのことをお話ししたいと思います。今朝読んでいただいたのは39章の終わりのところです。この箇所は38章、39章というまとまりの中での終わりを表しています。一つの出来事の最後のところで神様の祝福の約束というのを改めて確認している箇所になります。同時にこの箇所は一章から始まって39章までの終わりのところでまとめになっているところでもあります。一章から39章は何が言われていたかというと、イスラエルの民がバビロンに捕囚にあって、その中から救い出され導かれて、やがてもう一度イスラエルが、エルサレムが復興し回復していくのだという、ここまでのことがずっと言われてきたわけですね。で40章からは、その神の都エルサレムに新たな神殿が築かれてという、この神殿の姿が明らかになっていきます。そんな直前の39章の終わりに、神は確かに彼らを導き出し、私は彼らからもう顔を背けることをしないと結ばれていくわけです。そんな箇所なんですけれども、この38章、39章というのは、バビロンの捕囚から帰ってきてすぐにというよりは、そこからまた一つの出来事を経て語られたことになります。38章の初めのところには、ゴグとかマゴグというその地名が出てきます。人々の名前です。ゴグとマゴグ。彼らはイスラエルに襲いかかる諸国の連合軍です。あちらのこの国、こちらのこの国、力強い軍勢を引き連れて結集してイスラエルに襲いかかってくるのでした。時はすでにバビロンの捕囚からイスラエルが帰ってきた後です。彼らはバビロンでの歩み、その捕囚となった惨めな歩みから解放されて、やがてこの神の都エルサレムを中心として元の生活に戻っていきます。ああ、私たちは故郷に帰ってくることができた。神様の素晴らしい祝福を受けている。元の生活が、元の仲間たちとの歩みが、こうして与えられて本当に感謝をして、 彼らは城壁が崩れたままであっても、その町が強固な壁に守られていなくても、安心しきって生活をしていたと言います。それは良い意味で言えば神様への信頼ということがあったわけですけれども、悪い意味で言えば自分たちの本当のありようをわきまえていなかったということでもあります。自分たちは神様に守られ導かれているから大丈夫だと安心しきっていたんです。そんな中で神様はもう一たびゴグ・マゴグの軍をこのイスラエルに襲いかからせます。その様子は地を覆う雲のようだったと言います。結集して集まった民は力強く、イスラエルが到底力の及ぶものではなく、彼らは危険にさらされていきます。また町のすべてが壊滅的なダメージを受け、彼らは捕らえられる、そんな危機です。地を覆う雲のように彼らはイスラエルの全域にはびこって、その勢力を増し加えようとしていたと言います。私たちは今いい季節を迎えていますね。秋晴れの天気がいいと空はこんなに高いのかと思うような抜ける青空があり、まあ、少し雲が浮かんでいてるとですね、ああいいなと思う、そういう秋の空を見上げています。澄み当たる青い空に太陽が輝き、爽やかな風が吹くと私たちは生きている喜びを感じますね。しかし一方で向こうの方から黒い雲がだんだんだんだんとこちらに迫ってくる。今まで明るかった一帯がなんとなくどんより曇ってくる。そして分厚い雲が立ち込め空を覆うと、私たちが見上げていた青い空はどこへ行ったことやら、今にも雨を降らしそうな黒く重い雲が立ち込めて私たちに立ちはだかります。そうすると私たちは、ああ、青い空っていいな、爽やかな秋だな、と気持ちよく天を見上げていたそのところから、だんだんだんだんと、あれ、おかしいな。ああ、そのままではいかないのか。ああ、雨が降ってくるぞ。また嫌な感じがするな。重く立ち込めてくる雲に、暗い空に不安を覚えたり、恐れを感じたり、このままでは私もいけないなと思って、何かどうにかしなければいけないという気持ちになってくるでしょう。青い空はその空の向こうに、雲の向こうにあるんです。変わらずに。でも、目に見えるのは今、覆い立ち尽くす雲、雲、雲。イスラエルの前に立ちはだかったゴグの軍勢も、そういうものとして目に映りました。彼らの前に自分たちではどうすることもできないようなその脅威として立ちはだかってきたわけです。果たしてどうしたらよいのだろうか。彼らは今まで安心しきっていたところから神に立ち返って神を呼び求めることを始めます。すると神様ご自身はもう一度今まで歴史の中で何度も繰り返してきたように、この民のために立ち上がって介入をしてくださるわけです。大きな地震が起こり、雷が下り、風が吹きつけ、雨が叩きつけ、その天変地異の中で彼らが敵が押し惑っていく。同士打ちが起こってくる。火が下る。その武器を焼き尽くす。焼かれる部分は数知れず、その火は7年も焼き付けることがなかった。倒れていく戦士たちの数も数知れず、その亡骸は谷に埋めていくのに7ヶ月もかかる。野の獣が空の鳥が飽きたりぬまでその死体を漁る。そうして、ゴグの軍は、跡形もなくこの地から消え失せていく。そうしてイスラエルはもう一度彼らの都で元通りの生活を手に入れていくことになる。その時彼らは私が神であり主であることを知ろう。私がこれらのことを成したことを知ろう。 この一連のいきさつの中で、彼らは自分たちの歩みを超えて、はるかに大きな御手を持って、この御業を行われる主である方を知ろうと言うんですね。読んでいただいた箇所では39章の27節のところ。私が彼らを国々の民の間から帰らせ、彼らの敵の力を集め、多くの国々が見ている前で彼らのうちに私の聖なることを示すとき、彼らは私が彼らの神主であることを知ろう。バビロンに捕らえ移されていきました。そこで70年の間、捕らわれの身としての歩みが続きます。やがて、元のイスラエル、ユダヤ、エルサレムに帰ることができる。しかし帰ってきた後も、敵の大いなる力の中に飲まれそうになることもある。しかし神は、その中にあっても、神ご自身が聖なるお方であることを示されるとき、彼らは、私が彼らの神、主であることを知ろう。私は彼らを国々に引いていったが、また彼らを彼らの地に集め、そこに一人も残しておかないようにする。私は二度と私の顔を彼らから隠さず、私の霊をイスラエルの家の上に注ぐ。二度と私の顔を彼らのところから隠すことをしない。彼らが、神が見えないと言い、神が遠くに行かれたと言い、神は私たちを見捨てられたというように、私の顔を隠したりはしない。確かに、私は彼らに神の霊を持って命を与え続け、その命にある平安を実現し続けるものである。それを、この箇所は少し遡りますが、25節の最後のところ。これは、私の聖なる名のための熱心による。このこと、一連のことは、私の聖なる名のための熱心によるのだと言います。少し日本語では聞き慣れない表現ではないかと思います。聖なる名による熱心による。聖なる名のための熱心というのは、結局のところ、神がご自分の名にかけて、熱心にこれを成し遂げるということを表しています。ご自分の名にかけてというのは、ご自分の全存在をかけてという意味です。私の名前が付けられて世に出されていくもの。私の名前が書かれて世に送られていくもの。私の名が付けられて語られることの一切。それは私のものである。であれば、私の名が付くものについて、どれ一つを取っても、人のためにならないようなものが世に出てはならない。何一つ取っても人のためにならない御業が行われてはならない。それら一つ一つは、神が熱心に神ご自身の名にかけて人々のために愛し、導くために与えられることだというんですね。そしてこれは熱心だというんです。神様の世界の中で片隅でどうでもよいことのように起こっていることではない。適当に、ああ、そういうふうになったの、わかったわかった、とあしらうように起こっていることではない。神の見ておられる真正面で、神が隅々までご覧になって心を配って手を伸ばそうとされる、その舞台の真上で、これらのことはなされているのだ。神の目の届かないところで偶然そうなってしまったという結果を神様が見つけてどれどれと言っているのではない。神様が心を配ってやまないその世界の私たちの歩みの一つ一つの事柄の中に 神の熱心な私たちに対する御業がある。それをもって神は私を導く。あなたを導く。あなたの人生は神の目に留まる真正面に置かれ、隅々に至るまで神の手によって導かれていく。神の名により熱心。そこに神の御業が行う。イスラエルの歩みはそうだった。どれ一つとっても、確かに世の移り変わり、ことの成り行きの中で、彼らは良いところも歩み、悪いところも歩み、困難なところも歩み、喜びの時も歩み、でもその一切を神は見ておられた。司っておられた。手を伸ばしておられた。必要な導きを与えておられた。その中に彼らの歩みはあった。そんな歩みを私はこれからも続けるし、彼らから二度と私の顔を隠すこともしないと神は約束されたのでした。安心しきっていたイスラエルはもう一度脅威にさらされ、しかしその脅威からもまた解放される中に、まことの神を、生ける神を、私の神主を知るようになった。エゼキエル書はここで終わっていきます。エゼキエル書のゴグ、マゴグのストーリーはここで終わっていきます。しかし聖書全体を見ると、ゴグ、マゴグはもう一度その姿を表してきます。それは聖書の終わり、世の終わりの時を書いた黙示録の中です。黙示録という書物は、世の終わりのことを幻の中で啓示的に書いています。ので、一つ一つの登場人物やキャラクター、年月の長さ、そういったものについて、どう理解するのかについては、種々様々な意見、異なる読み方があります。しかし、その中に、ゴグ・マゴグという名前が出てくるんですね。どんな風に出てくるかというと、その終わりの時、大いなる悪しき力が神に対抗して立つというんです。その獣諸国の王が立ち向かう時に、誠の王であるイエス・キリストがそれを治める。竜、最後の獣と言われるものが縛り上げられて、千年の間平和な時間が訪れる。しかし千年はそのまま神の御国に続くのではなく、もう一度最後の最後にその力を振り絞るようにして悪しき者がこのキリストに対抗して立つ。その時に出てくるのがゴグマゴグという諸国の名前なんです。ゴグマゴグ、諸国の悪しき力を結集して神に対抗して立つ。しかしキリストはそれをも収められて、新しい天と新しい地が与えられる。これが黙示録のところに書かれてくる最後のところのストーリーです。マグ・マゴグは最後まで神に対抗する力として、しかし決して神を超えることのできない存在として描かれていくことになります。そのことを向こう側に見るときに、私たちは与えられている歩みがどうもこのままずーっと順調に神の国に続くわけではないのかもしれないということを思わされるわけです。かつてイスラエルの民は捕囚から帰ってきました。捕囚から帰ってきて生活が落ち着いたときに、ああこれで私たちはもう大丈夫だと落ち着ききったわけですね。しかし実際には敵の脅威が襲ってくることはたびたびだった。私たちは神様の恵みの中でイエス・キリストに会って、神のものとされて、神のものとして生きる毎日を導かれた。そしてこの歩みを続けていくときに、 神様の与えてくださる歩みが一つずつ実現していって、新しい天と地、そこにまで私たちの歩みは至るのだ。ああ、こんなに素晴らしい道に入れてくださってもう安心だ。ある一面そう思っていると思います。しかし、聖書が言うに、その新しい天と新しい地、神の国に至るまでの間に、この世においてなお浮き沈みがあり、移り変わりがあり、確かに悪しきものの治める困難な時代があり、確かに神ご自身の平和がなる平和の時期があり、さらにもう一度大患難というような時代もあり、しかしそれでもなおキリストの権威のもとに新しい地が来るのであり、そこには一筋縄ではいかない現実が移り変わっていく様子が出てくるわけです。では私たちはどうしたらいいんでしょうか。ちょうど波乗りをするかのように、一番いいところだけをスッと滑って、向こう側まで行くのが一番良いのでしょうか。悪しき者が横行するときには、クリスチャンであることを捨てて、その時代の潮流に乗って、恵まれた歩みを手にし、キリストの時代になれば、その信仰を持っている姿をもう一度取り戻して信仰的に歩んで素晴らしい歩みを築き上げ、浮き沈みのある時代、浮いていくもの、良いもの、良いもの、得をするものをだんだんと渡り歩いて、小さな徳を重ねて人生を豊かなものにしていくのが私たちの歩みなのでしょうか。いいえ、世の中は移り変わります。教会にとってクリスチャンにとって良い時代もあれば悪い時代もあるでしょう。個人的な歩みの中でうまくいく時もあればうまくいかない時もある。思ったような計画が実現するときもあれば、思ってもいないような意味に導かれることもある。移り変わる、浮き沈みするその現実の中、うまくいく道をだけ探してそこを渡り歩くのが私たちの歩みではありません。覆い尽くす雲の向こうには、広く晴れ渡る青い空があるんです。いつの時に、でも私たちはそれを雲に囲まれて見えなくなると不安になるとそこを切り抜けるための歩みを探したくなる。でも本当に私たちがすべきことは、大きな目で見たときにこの歩みの一切を司っておられるのは誰か、この舞台を真正面から見て細部にわたるまで手を伸ばし、手を入れて私たちを歩ませてくださるのは誰か。このストーリーの最初から最後まで総監督として演出され、私たち一人一人を生かしておられる方はどなたか。たとえ幕が閉まったように思い、たとえスポットライトが消えてハプニングが起こってしまったように見えても、なおそこに導かれている方の中、手の中に、歩みの中に、私たちは歩んでいく。目に見える浮き沈みに左右されることなく、目に見えない確かな導きを全てにわたって最初から最後まで備えられる方に信頼して歩んでいく。これから私たちが歩んでいくとき、私たちはどういうものとされているのでしょうか。時が良くても悪くても、私たちは神の側につくものとされたのです。イエス・キリストにあって、このお方が私たちのために十字架にかかり、復活し、そして私たちに聖霊を与え、天に上げられ、私たちを取りなしていてくださるときに、私たちは地に離れていながら、このお方と共に歩み、このお方の霊を持って、命を持って生き、神の側に生きるものとされています。明るい晴れた空のもと、暗くどんより曇った空のもと、土砂降りの雨の中、 いつも変わらず、私たちが神の側につくものとされていることはいつも変わらず、これで歩むよ。そして、私たちはやがて来たる歩みへと、一つ一つ目の前の小さなことに祝福を届け、回復をもたらしながら、神の側にある歩みをしているわけです。ある時は、私たちの技がうまくいき、本当に大きな祝福が届けられていき、神の側にある喜びが増し加わっていきます。ある時には私たちの手には到底及ばないと思うほど大きな壁に立ちはだかっていて、力なく神様の助けを仰ぎます。私たちはそれをいくつもいくつもまだまだ通り越えていく。小さな波を、プロセスを、浮き沈みをいくつも越えていく。そしてその中をいつも変わらず神のものとされたあなたで置かれたところに歩み続けていくわけです。私の顔を二度と隠さないと神様は言われます。しかし、それを遮るようにして立ちはだかる濃い雲というのは時折、もしかしたらしばしば、ある人にとってはしょっちゅう起こってくるかもしれない。しかし、神は私たちから顔を隠すことをされない。私はあなたの神である。あなたは私の民である。その中に生かされているわけですね。先週一週間もいろんなことがあったでしょう。今週一週間もおそらく様々なことがあるはずです。もう10月を迎えます。11、12。今年も終わりの3ヶ月を迎えようとしています。これまで今年いろんなことがあっただけでなく、これからまだ3ヶ月で思いがけないようなこともあるかもしれません。しかしそのいずれも神は私たちから顔を隠されるのではない。私たちは神の手の中に、神の守りの中に、移り変わるよう、移り変わらぬ方の手の中で歩むことを得ているのです。そのことを思うとき、損をして生きることもまたできる。なぜなら、神が私から顔を隠されることはないのだから。そんな歩み、ますます力強くご一緒させていただきましょう。平安のうちに行きなさい。私たちの救い主、イエス・キリストの深き恵み、父なる神の全き愛、助け主なる聖霊の親しき交わりが、私たちと共に、とこしえまで豊かにありますように。アーメン。
キリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。